Good evening. You are listening to WRFULP Okinawa 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. Please speak in Japanese as we connect you with Japan's radio and streaming. We hope through our show you will discover aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sounds. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のためのただいまの収録時間は日本時間で2月24日木曜日の夕方です。京都から麦子、そして静岡から龍太さんが参加しています。龍太さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと春っぽくなってきてますか？どうですか？
そうですね。気温は割と寒いままですが。
そうですよね。今日なんか寒かったですよ。
うん、
背中がゾクゾクゾクっとして。もうでも2月終わり
です、ね。そうですよね。もう来週は3月ですけど、う
ん。でもなんか春っぽいなと思うことってありますか？梅の花が咲いてきた。
ああ、静岡は梅咲くの結構早いので2月もう咲いてます
よね。もう咲いてますよね、うんうん、京都も咲いていて、さっき違う会議で辻野さんとお話をしていて、そしたらズームでバックに梅の花に目白が梅の花の蜜を吸っている写真自分で撮られた分あってびっくりしたんですけど、でそうなんですね、目白って梅好きなんですね。
そうなんですね。そこまでなんかいつも見るところにないので分かんないですけど、
写真撮るの難しいんじゃないですかって、いやこれ結構撮りは難しいんですよ、でも目白をグイスって間違える方もいらっしゃるんです、違うんですとか言って話されていましたけども、なんか春の写真があったらぜひ皆さんお寄せいただければポッドキャストに掲載したいと思います。ということで今日はゲストをお迎えせずに、いろんなメールとかを読みながら進めていきたいと思います。春のイベント情報などで、最初は UIUCJPN の COVID-19 タウンホール、これが2月24日木曜日、もう放送している時は金曜日なので終わってますが、6時45分から開かれるんですが、そこに書いてあったことが、今回の情報交換テーマはイリノイ州 UIUC の、COVID-19 の対策緩和2月28日から、ということで、この前もちらっとお話しましたマスクをパブリックな場所でつけるとか、つけないとペナルティがあるとか、そういう今までの多分規則が変えられるんだと思うんですが、その情報とともに、そのトピックスとともに次に書いてあったのが、タウンホールの開催頻度をこれから4週間に一度に変更して、次回は3月24日木曜日夕方6時45分の予定ですっていうふうに書いてありました、メールで。で、CU 地区と UIUC の COVID-19 収束に伴いっていうふうに書いてあった。びっくりしたんですけど、というのは日本は今本当まだ広がっている、ピークを超えたのか超えたのかわからないなっていう感じなんですけど、ルトさん驚きませんか、この、うん、そうなんだと思って。
そうですね、まあ、数字的には下がってますし、まあ、収束収まる の、うん、束の方で、
そうですね、
終わりっていうことではないので、
そうですね、終わりではない、漢字で書くとそうですね、束の方なのでだいぶ弱まってきて、できるだけ これまでの生活に戻していくっていう、そういう体制になっているということなのかなと思うので、また木曜日のこの COVID-19 のタウンホール参加させていただいて、ポッドキャストの方にはるかなショーの情報を共有させていただきたいと思います。そして今日はさとみさんからいろいろなイベント情報を教えてもらっているんですが、まずさとみさんのメールを の最初の部分を読ませていただきます。季節のメッセージです。こんにちは、最近は木曜日になると悪天候になるという傾向があるのですが、先週の木曜日は雨から氷に、変わって、それから午後から雪が降り始めました。イリノイ大学からは午後2時以降の授業はすべてオンラインに切り替えるようにと、当日木曜日の午後に入ってからメールが届きました。対面授業からオンライン授業に即切り替えられる体制ができるようになったのはコロナ禍の賜物かもしれませんねって、まずこう書いてあったんですけど、そうですね。一気に、あ、今日もお天気が悪いからオンラインとかっていう風な切り替えられる。日本の場合どうだろうな。休校になっちゃうだろうな、きっと急に。でも、以前と違って確かに、オンラインと対面との組み合わせ方、授業の組み合わせ、いろいろこうパターン増えてきましたよね。リュッタさん教えられてどうですか？
まあ、はい、それはそうですよね。だから、うん、出張とかでも先生によっては前は休校にしてたけど、その時間は相手はいるから授業はするみたいな、
うん、
そういうことも
やってる人もいて、違う場所からね、
そうですね、リモートで授業できる、
リモートで授業、それありますあります。会議もそうですよ。だから休めなくなったっていうこともありますけれども、出張先から参加するとか、こういろいろこう働き方、いろんなことの関わり方が変わってきてるなと思うんですが、だからそこで里見さんが木曜日になると悪天候になるという傾向があるのですがって最初に書いてくださったんですが、実はさっき達也さんからいただいたメールも気象関連情報がちょっと書いて、ルーツさん、達也さんってすごいですよね。気象関係もお天気予報とかさーって遥かな人に来られてもされてましたよね。
そうですね、まあチェックしてらっしゃるんでしょうね、
うんうん、でもトラトラトラって本当なんかテレビの気象情報誌みたいとかって思ってかっこいいなと思うんですが、メールに書いてあったのは CU 地区では達也さんのメールです。今夜っていうのはこの水曜日にいただいたメールで、今夜から明日木曜日の夜にかけて雪が降る予報です。前回前々回の大雪と比べると降雪量は少なく、積雪は多いところで2から4センチ、4インチ、5から10センチ程度と予想されていますが、外出困難な状況となる可能性は低いですが、車を運転する際は特に明日、木曜日の午後は十分な徐行と、車間距離の確保を心がけてくださいというふうに書いてあって、確かに2月に入ってこう雪がドカンって降ったりとか風が強かったりとかありますが、それがなぜか週の木曜日の真ん中の木曜日に当たることで、この番組が放送されている時、ああもう雪もこれぐらいだったら溶けてるかもしれませんが大丈夫だったでしょうか。日本もそうですよね、リュウさん、なんか雪結構時々降ってますよね、2月に入ってからは。
そうですね、今年は特になんか寒いので多いですよね、うん、雪になることが。
今週も何日か前か朝起きたらなんか 雨の音みたいな、ボトッボトッボトッボトッジリジリってなんかいろんな音がして、何の音かなと思ったら雪が溶けてる音、すぐ朝日が出たら溶けて音でちょっと目が覚めたんですけど、あ、静岡はそんな雪もあんまりないか、少ないですよね。
そうですね、まあ、静岡の海沿いは静岡は裏側って北側に高い山があるので、
うん、
そうです、京都とか名古屋とかのあたりよりもさらに降らないですね。北の方から絶対入ってこないので、
うん、なるほど。なんか雪はあんまり見る機会がないかもしれません。でも関西では結構今年は雪を見ましたね。イリノイでも降ると割と積もったりとか、本当車の運転気をつけてください。で、里見さんのメールに戻りますと、それでメールをいただいたのが、書いてくださったのがイリノイのシャンペンアバナの日曜日だったのかな。で、今 日曜日は青空も見えて気温も氷点下を上回り、久しぶりに日本館の周辺を散歩してきました。店舗の写真はその時に撮ったものです。人もほとんどいなくてとても静かで穏やかな日本館周辺でした。あと2ヶ月ぐらいしたら桜も咲くのでしょうか。春が楽しみです。という最初こういうふうに書かれていました。そうか、日本だとあと1ヶ月もしたら桜咲いてる、
ね、そうですね、はい、まあ、普通ぐらいなら3月末とか、
うん、日本館の周囲、ね、イリノイ大学の本当手入れもきちっとしてあるし、散歩しても気持ちいいし、なんかしばらくじーっと座ってても気持ちいいし、早く春が来たらいいなと思います。多分その時もマスクなしなんでしょうね、うん、でなんか曲お届けしたい曲ありますかってさとみさんに聞いたら、あ、そうですか、ではということで、意外に田中誠二のビューティフルサンデーをリクエストしてもいいですかというふうなお便りもいただきました。子供の頃よく見ていたテレビ番組のテーマ曲でした。キャラバンに乗ってアメリカのいろいろなところを回るという設定だったのですが、それを見ながら米国のアメリカの広さに圧倒され、いつか行ってみたいなと憧れていた時代でした。子供の頃でまさかいつか自分がそこに住み着くとは思っていなかったのですが、ということで、ゆるたさんはご存知ですかね。ダニエル・ブンノを知ってるかもしれない。田中誠二が歌ってたビューティフルサンデー、
誰かは知らないですけど、日本語でカバーしたやつも聞いたことはありますけど、うん、
あ、そう、私なんか思わず口ずさんでしまいましたよ、またまたまた。ということで、じゃあ知ってるかどうか、これを聞いてみてください。さとみさんからのリクエストです。田中誠二で Beautiful Sunday、 どうぞ。ただいまの曲は田中誠二で Beautiful Sunday。 これ日本語版が出たのが1970年代76年ぐらいだったと思うんですが、私が歌えるということは どうなの、私はいくつだったんだろうとかと思いながら聞いていました。りょうたさんは聞いたことがあるかなとかっていう感じでしたけれども、それでは続けてさとみさんが紹介してくださるイベントです。ちょっと読んでみますね。今度の土曜日、2月26日はイリノイ大学昆虫生物学部の主催で昆虫恐怖映画インセクトフィアフィルムフェスティバルが開かれる予定です。今年でなんと39回目を迎えるそうで、今回の映画祭のテーマは毒、ポイズン、毒です。でコロナ禍のため去年に続き今年もオンライン形式による映画祭となるそうです。イベントは無料ですが、参加するためには前もって登録をしなければいけません。これははるかの人のポッドキャストにリンクを貼っておきますが、それからズームアカウントも必要です。オンラインのイベントなので日本からでも参加できそうですね。そう、面白そうですね、これは。どちらかといえばちょっとここはおかしいなとか言って笑いながら鑑賞するような B 級クラスの映画が多いのが特徴です。一応アカデミックな大学が主催なので、ホストであるバレンボイム教授の話もありますということで、リュートさん、これは 何時からですか。結構長いプログラムですね。5時ぐらいからですね。この昆虫恐怖映画祭、これは私初めて聞いたと思ったんですが、リュータさん、そうじゃなかったですね、これ。
そうですね。前に一回だけ、だいぶ前ですけど、2014年かな、はるかなショーのポッドキャストのページを見てたら、紹介してる時がありました。
あったんです。 でも私すっかり忘れたけど、その時多分そんな詳しく紹介してないと思うんですが、一体これはどういう映画祭なんでしょうかね。もうちょっと補足説明すると、
まあ、あの昆虫が出てくる映画、恐怖映画ですよね。まあまあ B 級映画的なものが多くなると思いますけど、うん、を見たり、あとは、まあ、あのエントモロジー、昆虫学の学部が主催しているのでアカデミックな話とか、あの標本のコレクション見たりとか、
うん
うん、そんな感じですね。
大学生向けとは限らずに地域の子どもたちとかもきっと楽しんで見れるだろうし、
そうですね、まあ、学部生とか一般向けみたいな感じかなと、うん、
毎年春って、いや開催っていう風に書いてあって、春っていつなんだろう、もう向こう春なのかなとか、今年はちょっと遅いのかなと思ったんですが、あのそれでこの歴史もう今年で39回を迎えるっていう風に書かれていたので、歴史のところをちょっとチェックしてみたら、最初始まった時になんかゴジラの映画を見て、じゃあ昆虫でもこんな風になんかこう映画とか紹介できてフェスティバルしたら面白いなとか、そこから始まったんだってなんか書いてありましたよね。なんかいきなりゴジラが出てきた、じゃ絶対これモスラ上映してるなと思ったら、実際モスラも上映してましたね、何回目か4回目かなんか あとアートもあって、昆虫の絵とか、それこそ子供あの年齢別に描いたあのなんかコンテストとかもあって、すごくなんか見てて楽しかったんですけど、サイト今年はそれで映画も、上映も Zoom で見れるっていうことですね。どんなあのスケジュールになってますかね。高知からいろいろこうシンポジウムみたいなのもあるのかな。そして映画自体は夜になってからっていうことですね。
そうですね、まあ、あの今回は多分一つのタイトルがあるわけじゃなくて、7時半から10時で、うん、まあ、あの短いものかな、なのかな、フィルムクリップスってあるので、いくつか
短いもの、短いのから短編みたいな
ってことだと思う
んですが、いろいろ組み合わせてるってことですね、うん、なんか具体的にあんまり書いてなかったような気がするんですが、で多分なんか昆虫でも虫ってもう私なんかもそうだけど、なかなかもう最初からあの嫌ってしまったりするけれども、いろいろこう虫を嫌いな人も含めて、あの虫ってこんな風に面白いよっていうこと、あるいはこんな風に役立つんだよとか、こんな風に生態系の中にあるんだよとか、そういうことも含めてあの きっとこう学んでいったり、こうちょっと親近感を覚えたりとか、興味を持ったり気をつけたりとか、あのこういうことを具体的に気をつけたらいいということとかも入る、なんかこう学習のプロセスでもあるんじゃないかなっていうふうに思います。イリノイ大学、いわゆるなんか日本でいうとオープンキャンパスみたいなんで、あの地域の人にいろいろ学部学科をの専門に触れてもらおうっていうイベント多いんですけども、その時本当なんかちっちゃな子が、あ将来こんなこと勉強したいとか、すごい興味を持って面白がったりとか、そういうイベントの工夫の仕方もいろいろされていて、あの面白いなと思う。この昆虫恐怖映画祭39回も続くってことは注目されて、あの参加してる人も多くて続いてると思うんで、ちょっと楽しみかなと思うんで、皆さんも日本からもあのレジスターできるんじゃないかと思いますので、もうすぐ明日ですけども、一応あのポッドキャストの方にあの情報をアップしておきます。さとみさん、面白い、情報を詳しくありがとうございます。それでは曲は、そしたらモスラの歌書けるだろうなってみんな思うと思ったので、そうなんですけども、あの矢野明子のモスラの歌、こちらでちょっとあのずらして、あの聞いたことが、これ割と新しいので聞いたことが少ないんじゃないかなと思って、そちらをお届けします。矢野明子でモスラの歌です。どうぞ。